これより2021年1月24日第4手術第1礼拝を始めます。賛美歌7番。主の祈りを唱和いたしましょう。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくば皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。講読文。講読文24、詩100編。朗読文24、詩100編。全地よ、主に迎えて喜ばしき声を上げよ。歌いつつその御前に来たれ。我らを作れる者は主に増しませば。我らはその民、その牧の羊なり。褒めたたえつつその大庭に入れ、主は恵み深くその憐れみ限りなく、聖書を拝読いたします。今朝の拝読箇所はコリントの信徒への手紙に3章1節から11節です。 新約聖書の327ページです。コリントの信徒への手紙に3章1節からお読みいたします。私たちはまたもや自分を推薦し始めているのでしょうか、それともある人々のようにあなた方への推薦状、あるいはあなた方からの推薦状が私たちに必要なのでしょうか。私たちの推薦状はあなた方自身です。それは私たちの心に書かれており、すべての人々から知られ読まれています。あなた方はキリストが私たちを用いてお書きになった手紙として公にされています。墨ではなく生ける神の霊によって、石の板ではなく人の心の板に書きつけられた手紙です。私たちはキリストによってこのような確信を神の前で抱いています。もちろん一人で何かできるなどと思う資格が自分にあるということではありません。私たちの資格は神から与えられたものです。神は私たちに新しい計画に使える資格、文字ではなく霊に使える資格を与えてくださいました。文字は殺しますが霊は生かします。ところで石に刻まれた文字に基づいて死に仕える務めさえ栄光を帯びて、モーセの顔に輝いていった束の間の栄光のために、イスラエルの子らが彼の顔を見つめえないほどであったとすれば、霊に仕える務めはなおさら栄光を帯びているはずでありませんか。人を罪に定める務めが栄光をまとっていたとすれば、人を義とする務めはなおさら栄光に満ち溢れています。そしてかつて栄光を与えられたものも、この場合はるかに優れた栄光のために栄光が失われています。なぜなら消え去るべきものが栄光を帯びていたのなら、永続するものはなおさら栄光に包まれているはずだからです。ここまでです。祈祷させていただきます。親愛なる天のお父様、皆をあがめ褒めたたえます。本日こうして敬愛する兄弟姉妹とともに第一礼拝にあなたによって招かれ集えましたことを心より感謝いたします。事情により集えなかった兄弟姉妹のもとにもあなたの祝福がもたらされ、安らぎが与えられますように、特に悩みや病を抱えているあなたの子らに救いが与えられますように。新型コロナウイルスの感染拡大を受け、1都3県に緊急事態宣言が発出されてから2週間が経ちます。しかし感染者数はあまり減らず、重症者数に至っては過去最多を更新しております。救急車を呼んでも受け入れ先が見つからず、搬送されずに亡くなってしまうという痛ましいことも起こりました。医療崩壊の恐れがございます。本来助かるはずの人が助からない、助けられないということは、ご親族関わった医療従事者の方はどんなにつらいことでしょうか。どうか神様、あなたの慰めが与えられますように、どうか一日でも早くコロナが収束しますように助けてください。私たちはイエス様というブドウの木につながった枝です。冬の間ブドウの枝は実もつけず葉もつけませんが、農家の方は豊かな秋の実りを願い、ブドウの幹に枝に藁を巻き、寒さ対策を行います。私たちもあなたの憐れみのもと、聖書から御言葉をいただき、このコロナの脅威を乗り越え、来たる実りの時のために備えさせてください。本日は文字ではなく霊に仕えると題して、清水神学生を通してあなたより御言葉をいただきます。どうか語る清水神学生の働きを聖霊によって高め、また聞く私たちの心を素直にして、福音が私たちの心に豊かに芽吹き、教会の働きが広がっていきますように。 尊き救い主、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌294。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊において宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。説教、文字ではなく霊に仕えると題しまして、清水神学生より福音を頂戴いたします。
コロナ禍以降、WHO 世界保健機関、この名称をよく聞くようになりました。ニュースで頻繁に流れるからです。健康に関する関心が、この1年でとても高まったと思います。でですね、WHO が健康の定義というものを出しているんですけど、それは次のようなものです。健康とは病気でないとか弱っていないということではなく、肉体的にも精神的にもそして社会的にも全てが満たされた状態であること、これが WHO が定義する健康だそうです。なんですけど、この WHO の定義に1998年一つ新しい言葉を加えようという動きがありました。肉体的、精神的、社会的、そして霊的な健康というものを加えようと、そういう動きがあったんです。 WHO はなぜ霊的な健康を加えたかったのか、次のように述べてます。人間の尊厳の確保や生活の質を考えるために 必要で本質的なものであると。だから、この霊的というものを加えようとしたそうです。結局、この霊というものは新しい文言として入らなかったんですが、その世界保健機関の中にはやっぱ健康を考える上ではどうしても必要なものだろうと、かなり大事なものとして考えている人が少なくない人数いるんだということです。で、私たちは霊というのはあまり馴染みがない中で、教会で神様の霊、聖霊のお話を聞いて過ごしています。とても身近なものですが、霊っていうものは神様やイエス様に比べるとなかなかつかみどころがない、どういうふうに考えたらいいのかちょっと難しいなと、そんな印象を持っている方もいるかもしれません。ですが、私たちは聖霊に満たされた人がどのように生きているのかということを聖書から知ることができます。今日の聖書で言えばまさにパウロこそ聖霊で満たされたキリスト者であると言ってよいです。ですので今日はこのパウロの姿、御言葉を述べ伝える彼の姿から聖霊に生かされるということはどういうことなのかということを学びたいと思うのです。一節から三節には推薦状に関する議論があります。これはパウロに敵対している指導者がコリントの教会にいたんだということを暗示しています。それが具体的にどんな人であったかということはこのコリントの信徒への手紙には具体的に書かれてないので、全体の手紙の文脈から推測することしかできません。どうやら彼らはユダヤ人のキリスト者で、一説によれば何か熱狂的な仕方で奇跡的な技を行いながら伝道をしていると、そしてよそで行ったそういう奇跡的な技の証明書を見せたり、またそこで成したキリストの技ではない他の能力の技というものの証明書を書かせたりということをしてたと言えるそうです。つまり自分の能力ですとか自分の技ですとか自分の功績を誇っている敵対する指導者を考えて、パウロはこの手紙をコリントの教会の人々に書いてます。パウロは言います。彼らと違って私には推薦状は必要ない、それはあなたたち自身が推薦状なんですと。パウロがコリントの教会を生んで、コリントの教会が彼が誠の御言葉を述べ伝える人、つまり使徒であることを保証するんだと。教会イコール推薦状なんだと、そういうふうにパウロは言います。そしてその推薦状、保証書を書いたのはキリストであると、そのことをパウロは強調するわけです。ですので言うならばパウロはその保証書、キリストが書いた手紙を伝達する、配達人であるということができるかもしれません。つまり神の霊によって書かれた推薦状を私は持っていますと、その確信をコリントの人たちに伝えているわけです。パウロが本物の使徒であるということを保証しているのは、敵対する伝道者たちの自分の能力というものではなくて、 教会にいる人たち、そのまさにその人たちの中にある神様の霊が私が使徒であることを保証しているんだと言います。4節からそのことについて詳しく述べられます。ここでは御言葉を述べ伝える働きをする資格が何であるか、どこにあるのかという話がされます。資格というのはあることを行うのに十分な能力、状態、立場といったものを示す言葉です。それは神様から与えられているものだから私の中には一切ありませんということをパウロは言います。神様が私を使徒としてふさわしいものにしたんだと。それは文字ではなくて霊に使える資格ですと言います。さらに7節からパウロは文字と霊についてモーセを、旧約聖書の出エジプト記のモーセを具体例として挙げながら説明をします。パウロはモーセが神様から与えられた働き、それを一生懸命している、その働きはとても良いものであったと評価をしています。ですがモーセの働きが素晴らしいものであるならば、なおさら自分が使徒として働いている働きは素晴らしいんだと、そういうレトリックを使ってコリントの人々に使徒の働きの素晴らしさを伝えてます。その理由は霊に仕える務めというのは人を罪に定める仕事ではなくて人を義とする仕事であるからだと。つまり人を義とする務めとは人が神様の霊によって生きられるようにする務めであるということです。霊に生きる、私たちは神様の霊によって生きているでしょうか。私たちは何によって生かされているでしょう。先ほどパウロと敵対する指導者が自分の能力や自分の技、自分の功績を誇っていると言いましたが、それは彼らは自己推薦をしているんだということです。自分で自分を推薦する、それが彼らの心の拠り所であって、自分の権威をアピールするために必要なものだということです。自己推薦というものを拠り所として生きるというのはなかなか大変なものだと思います。私たちは自分の価値というものを維持したいと思います。評価されたい、上昇しなければならない、人より優れたものである、これは現代の社会で当たり前のように言われていることだと思います。優秀な人でありなさいという教育がされていると思うんです。常に上昇し続けないといけない、それは、ね、とてもしんどいものだなと思うんです。特別な能力があればそれも、できるかもしれませんが、そういった能力がない場合、自分を評価するものが得られない苦しみを味わうことになるんです。また結局どれだけ自分を優れたものだと言おうと、必ずより優れた人物というのはいます。 職場にも家庭にも、私たちが生活するあらゆる場所で人と比べた時に、この人より私は優れている、あるいはこの人より私は劣っていると思うことは誰にでもあることです。そんな中で結局は自分の能力のなさ、自分のできなさというものに傷つくことになったりするわけです。自分で自分を推薦する、自分は優れた人間なんだというのはなかなか大変、そのために一生懸命努力し続けるというのは結局とても苦しいものです。パウロもそうだったかもしれません。キリストと出会う以前のパウロというものを私たちは知っています。彼は律法、神様が与えた契約、それに一生懸命になっていました。一生懸命神様に従って律法に従えないものを、とっ捕まえてきて、罰を与えたりしました。キリストを知らないまま一生懸命モーセの務めを果たしていたんです。ですが そこには救いがなかったんです。パウロはその救いが得られないまま一生懸命自分の力で働いた、自分は神様に対して一生懸命働いてるんだよ、そんなことを他者に対してアピールしたいと思う気持ちもあったかもしれない。ですがキリストに捕らえられたパウロというのは、180度変わりました。聖霊に満たされたパウロ、キリストと出会ったパウロはもはや自分の力で頑張る必要はないんだということに気がつきました。この今日皆さんと共に味わっている第二コリントという手紙は、あの優れた手紙を書くパウロがとても傷ついている、すごく感傷的になって弱っている、その姿がさまざまなところに記されているんです。不当な評価を受けて誹謗中傷を受けている、そんな中でパウロは痛感しました。ああ自分の力ではどうにもならないことがある、一生懸命やっててもどうにもならない、無力感、そんなものを抱えてなおもコリントの人たちに、あいつらの言ってることではなくてどうか私が述べ伝えたキリストの福音っていうものに立ち返ってほしい、そんな願いを込めてこの手紙を書いています。それが霊に生きているパウロの姿です。霊に生きる生き方というのは、自分に何も頼りにすることができるものがないんだ、そんな無力感を自覚することです。パウロほど優れた人物が自分は無力だと思っているんです。ですがパウロが無力の中で経験したもの、それは私のものではない力が働いている、そういった経験をしています。だからこそその力、与えられている力に任せて働こう、それは誇ることができない力です。それは自分のものから、自分の中から出てきた力ではないからです。与えられているものであるならば、ただただ感謝するしかないと。パウロがこれほどまでに私には権威がある、人としての権威があるんだと言っているのは傲慢だからではないんです。霊に満たされてただただ神様に与えられた力で働いている、 だから私には権威があるんだ、本当の使徒なんだ、本当に御言葉を述べ伝えているものなんだ、どうかそのことをもう一度思い出してほしい。パウロは涙ながらに語るんです。これは敗北主義でしょうか。自分が敗者なんだと、負け組なんだと、そうパウロは言っているのか。私はそうではないと思うんです。むしろその無力の中で神に委ねることができない苦しみを私たちは味わっている。全てを委ねるというのは勇気の行為です。委ね切ることなんてできません。ですがパウロはそうせざるを得ない状況まで追い込まれて、で全てを委ねた。そして誠に聖霊の力が働いているんだという確信を得た。私たちはこんなパウロの姿に学ぶところがあるのではないでしょうか。どうしても自分の力で頑張ろうとしてしまう、それが私たちです。ですがそこで自分を手放して神様に全て委ねてしまう、そんな勇気をパウロの姿から感じるわけです。そのパウロの確信、私には確かに霊が注がれている、その確信はキリストから来ているものです。キリストの十字架と復活がなければパウロはこれほどまで霊に満たされることはなかった。これほど神の霊が今まさに私に注がれ続けているのだと感じることはできなかったはずなんです。そしてパウロが一生懸命述べ伝えているものは私たちにもあるものです。信仰があるとか信仰がないとか、罪深いとか罪が少ないとか、そんなこと一切関係ないんです。霊はあるんです。与えられています。等しく私たちは自分の力によって生きることで自身の評価を維持したり、自身の評価を高めたりすることに疲れて、その一方で自分は何の力もないということに傷ついている。ですがイエス様がご自身と共に我々のその傲慢、自分の力で何とかできるんだ、自分を中心に置いて生きる、その傲慢の罪、そこから来る不安、そこから来る悲しみというものを全て十字架にかけてご自身の死によってあがなってくださいました。そして復活によって自分自身へこだわって生きなければならないという私たちの悲惨というものを取ってくれたんです。私たちを解き放つためにシュエスは十字架にかかり復活してくださった。だからこそ私たちは自分を放棄して与えられ続けている聖霊に自分を委ねて生きていいんだよということです。なぜかそれは霊に満たされて主に仕えるということは自分にこだわって生きる、そのことで生じる不自由というものを味わうことなく、ただただ与えられている神様の恵みというものを思って、それに満たされて生かされている喜びを持っている状態だからです。霊は私たちが自由に喜びを持って生きるために不可欠な力です。自分で頑張らないで全て委ねる、ああ確かに私が歩むその歩み、そのための力が与えられてるんだ、 そのことに喜びを覚えて感謝の生活が始まる。そのキリスト者としての日々はもはや自分で信仰を獲得するために頑張らなくてもいいと、そういう生活です。私たち真面目ですから一生懸命キリストに従おうとします。でもできないんです。未だ救いが完成してないからです。私たちは終末の希望の途中を歩んでいる。だからこそ常に罪に惹かれて神様なしで自分の力で何とかできるんだと思ってしまう。自分の力で良い信仰者になろうと思ってしまうわけです。ですがもはやそんなことさえしなくていい。霊が与えられてるんですから、聖霊に満たされているのであればそんなことさえもはや考えなくていいんです。私はそんなキリスト者を一人知ってます。私がとてもお世話になった牧師先生なんですけど、ある日メールでやり取りをしていたら、最近手術をしたんだよというお知らせを、くれました。で、東京に来るから久しぶりに会ってご飯でも食べて話をしようと言われました。数年前の話なんですけど、で、お会いしたらとても、ニコニコとして元気そうでいて、ああもう病気は完全に治ったんだなというふうに安心しました。で、先生どんな病気だったんですかって聞いたら、その先生はにっこり笑ってがんだったんだよと言いました。で、どうやら治療が完了しているわけではなくて、そこから検査もあって場合によってはもう一度手術をしなければならないと、そういう状況、そういう状態の中にある、そんな中で私に会ってくれました。でもニコニコしてるんですよ。とても嬉しそうに。私はびっくりしました。とても重たい病気だと思うんです、がんって。でも先生はそれに対する不安や恐怖が一切ないんです。それよりもニコニコしながら、清水君、これから神の子として私たちがどう生きるか話そうと言ってくれます。最初に WHO の話を出しました。私たちが健康でいるためにはその霊的な健康というものが不可欠なんだというふうに言いました。まさにこの先生は霊的にはものすごく健康です。霊に満たされているからあらゆる不安から解き放たれて、自分はどうなってしまうんだろうという、そういった自分へのこだわりさえ解き放たれて、ただただ神の子として生きる、その喜びを私と分かち合っている、これこそが聖霊に満たされて生きているキリスト者の姿だと思うんです。私たちもこの先生のように、パウロのように、霊に自分自身を委ねて生きていいんです。私は罪深いから霊が与えられないかもしれない、そんなことありえないんです。だってキリストは復活したんですから。私たちがどれだけ否定しても霊は私たち一人一人に確かに注がれているんです。だからそこに委ねることによって、私たちはあらゆる不安から解放されて、全てに喜んで感謝して生きられるようになる。それほど素晴らしいプレゼントが神様から与えられているんだ。パウロは今日の聖書箇所でも繰り返しそのことを訴えているんです。神様の霊に満たされて生きる喜び、今日から始まる新しい1週間、隣に座る兄弟姉妹とともに そんな風に過ごすことができたら、とても喜びに満ちた一日が始まる、そう思います。確かに聖霊が与えられている、そのことに感謝して新しい一日を始めましょう。祈ります。天にいらっしゃるお父様なる神様、今朝もこうして私たち一人一人礼拝堂に招いてくださって、あなたの御言葉を聞く時を与えられました。またあなたに救われた喜びを賛美する言葉を与えてくださっていること感謝いたします。神様、私たち一人一人多くの不安を抱えて過ごしていますが、あなたは確かに私たち一人一人にあなたの霊を注いでくださっています。ありがとうございます。どうか聖霊に満たされて一日一日過ごしていくことができますように、どうか自分自身から解き放たれて、ただただ与えられている恵みを数えて感謝してキリスト者として歩んでいくことができますように。悲しくも今日ここに集えない兄弟姉妹がおります。未だコロナウイルスによって外出することもとても怖い日々が続いています。どうか教会に集えない兄弟に寄り添ってください。共に礼拝を守り、また何の不安もなく毎週教会に通うことができますよう、すべてあなたが整えてくださいますように。また未だあなたと出会っていない人たくさんいます。どうか私たち一人一人キリストの道具として用いてください。どうか一人でも多くの人がキリストに結ばれて聖霊に満たされて一日一日歩むことができますように。言い尽くせません感謝と願いを込めて、私たちの主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌294番、失礼しました、賛美歌502番。 お捧げいたしましょう。正英543番、その後祝祷構想をもって第一礼拝を終了いたします。
私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。主イエスキリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがお一人お一人の上に常しえに豊かにありますように。アーメン。